ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らはヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれないと言った。そこで彼らはことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさいと。今どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らの言葉を聞いて泣いた。彼の兄弟たちも見てきて、彼の前にひれ伏して言った。私たちはあなたの奴隷です。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語りかけた。以上です。このところから聖書の常なえと題して、苗床として、藤山先生より、御言葉を取り継いでいただきます。
改めておはようございます。少し、映像をご覧いただきたいと思いますが、すごい、いや、いいです、いいです。電波が届く。はい、出ました。いきなり田植えの映像が出ましたが5月になるとこういう風景が、まあ、日本でも見られるシーズンだということですが、皆さんは田植えの経験はあるでしょうか。私は農家出身なので、まあ、少し知っているものですけれども、まずこの種もみを水につけて発芽を促します。そしてある程度芽がこう出たらですね、この苗床に撒くわけですね。そしてこのように十数センチに伸びたこの苗を、まあ、このようにして最近はビニールハウスの中でたくさん苗床が作られます。そして、手で植えるとか、あるいは田植え機で水田に、まあ、植えるわけですね。これが日本の、まあ、農耕文化ということができます。で、一方で今日のメッセージに出てくるヨセフは実を結ぶ和解だと呼ばれています。先週のメッセージの中で創世記49章の最後に父親のヤコブが12人の子供たちを祝福する中で、ヨセフに対して実を結ぶ和解だという祝福を語っています。手入れするとこんなにたくさんのブドウができると、実を結ぶということですね。まあ、これをイメージの中に入れていただきまして、今日のメッセージを、聞いていただきたいと思いますが、今日のメッセージの題は、聖書は創世記は聖書の苗床ということです。聖書の苗床、まあ、実際にここから稲が取れるわけではありませんけれども、比喩として使っているわけですね。いきなり直まきで稲の種を、まあ、水田にまくというそういう方法もあります。最近は飛行機で、バラバラバラっとですね、種もみをまくというアメリカ並みの方法で、大規模 農業をやっている方々は、まあ、そういう方法も取りますが、普通は苗床で育てた苗を水田に、まあ、移し植える、移植するという方法を取るわけです。創世記にはそういう苗が育っているということです。創世記の創は始めという意味がありますね。まあ、ここには元井と書いてはじむくんという方もいますけれども、渋田姉妹の息子さんもはじめくんと言いますが、そのはじめくんのはじめが創世記の創から取られているわけです。で、どんなはじめが創世記に記されているかというと、天地のはじめ、この天と地、私たちが住んでいるこの世界のはじめが、まずはじめに神が天と地を創造したというところから始まるわけです。そして人間のはじめ、アダムとエバが創造されました。そしてアダムとエバが結婚するという、この結婚のはじめ、人類がそこから増えてくるわけです。しかしその二人はサタン、悪魔に誘惑されて罪を犯しました。罪の始め、なぜこの世界に悪がはびこり、悲しい苦しいことが起こるのか、その原因が遡っていくと罪が犯されたということにあるわけです。そして人類はその罪の結果堕落し、世界に罪が蔓延してきました。当然義なる神様、清い神様はその罪を放っておくことはなさいません。裁きがそこに語られ、裁きが始まります。しかし同時に神様は憐れみ深いお方で、その罪を犯し滅びに向かっている人間を憐れんで救いの計画を始められました。すでに創世記3章15節では救い主の登場を予言しているわけです。そしてその救いの計画を進めていく上で、神様の御言葉を預かる人たちが必要になってきました。いきなり神様が人間をお前を救ってやると言って一人ずつごぼう抜きするわけではなくて、人間の理性とそして感性にもこれは正しい方法だと理解できる救いの計画を立てる必要があったわけです。神様は無謀な方ではないんですね。そのためにアブラハムという人を選び、アブラハム、イサク、ヤコブと呼ばれる人たちを通して神様の救いの計画を進めていくために彼らと契約を結びました。あなたは私の示す地に行きなさい、私はあなたを多くの国民の父とする、あなたは祝福のもといとなる、祝福となりなさいという、まあ、そういう計画だったんです、契約だったんですね。それが受け継がれてアブラハム、イサク、ヤコブ、まあ、旧約聖書はなかなか日本人には馴染み深い、文化的にも地理的にもかなり距離があるために、まあ、それで修法に次週の聖書箇所を読んできてくださいと、まあ、お勧めしているわけです。いきなりこの聖書箇所を読んでもその背景を理解するのに時間がたくさん必要なので、でもそれを一度二度読んでおくと入りやすいということを期待しているわけです。まあそういった苗が創世記で芽生えて苗となって、それが旧約聖書の他の書物に移植され、また新約聖書に移植されていく。そして聖書の最後の書物である黙示録でそれが実がたわわに実り、そして神様の救いの計画が成就する、完成するという、そういう構造になっているわけです。そこに神様の救いの計画全体が記されています。ですから聖書は創世記から黙示録まで通読するということが私たち信仰者にとっては最低限必要な信仰の営みなんですね。聖書は誤りのない神の言葉であって、信仰と生活の唯一の基準であると大胆にこの聖書信仰という信仰を私たちは神様からいただいているわけです。 私たちが考えて、これは聖書は神の言葉だとたどり着いた結論ではなくて、信じた時にもその信仰が与えられたんです。ですから聖書を毎週こうして集まって、飽きもしないで、本当に皆さんすごい忍耐とですね、もう何て言ったらいいのか言葉が出てきませんけれども、人が話しているわけですが、しかしそれは神の言葉だと信じて聞いていらっしゃるので、信仰を持って聞くと、それが命になり、力になり、励ましになり、明日から、まあ今日から一週間始まるわけですが、生きていく力に、そして目標、ビジョン、計画というふうに、私たちの中でそれが整えられていくわけですね。もし神の言葉がなかったら、人生はむちゃくちゃです。そして最後は何にも残らないという終わりを迎えてしまいかねないわけですが、神の言葉は私たちを救い、命を与え、そして力を与え、知恵を与えてくれる命の言葉ですから、人はパンだけではなくて、神の口から出る一つ一つの言葉、この聖書の言葉によって生きると、今日も賛美の中に主の教えを喜びとし、その教えを口ずさむ、その人は水路のそばに植わった木のようだ、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄えるという、素晴らしい人生が神の言葉に従って生きる人々の人生に実を結んでいくわけです。さて、先ほど読んでいただいたこの創世記50章、ヨセフのことが出てきました。ヨセフは実を結ぶ若枝だという言葉が49章の22節に記されています。そして祝福を終えたヤコブは息を引き取って神様のもとに帰りました。その後、父親の後ろ盾でなんとか、まあ、ヨセフと直面しなくてもいい、よかった、兄弟たち、お兄さんたちがやってきて、15節を見ますと、ヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪に対して仕返しをするかもしれないと言ったと書いてあります。兄たちは何をしたのか。ヨセフが17歳の時に、ヨセフをエジプトに奴隷として売るという、そういうことをしたわけです。エジプトに売られたヨセフはどれだけ傷つき、辛く苦しい、そんな思いを持ってエジプトに行ったでしょうか。エジプトでも濡れ衣を着せられて牢獄に入れられました。地下牢に入れられたんです。しかし神様がいつも彼と共におられたということが、素晴らしい地獄のような場所を天国へと変えたんですね。ヨセフはそのそこに植えられた苗でしたけれども、これは偶然に起きたことではなくて、神様がすべてを許しておられ、神様がこのことが起こることを許されたんだという信仰に立って、自分に与えられた牢獄の中での仕事を忠実に果たした結果、思いがけない出来事が起こり、エジプトの王様パロ、ファラオに捕らえられた二人の高官がですね、力に閉じ込められた時に、ヨセフは彼らの夢を解き明かすわけです。夢というのはエジプトや中東の世界ではとても重要視されていて、昔も王様たちが見た夢には意味があるということで、それを専門に研究する学者たちもいました。ヨセフは夢を解き明かす賜物を持って、その二人の囚人が見た夢を解き明かし、それがやがてエジプトの王様パロが見た夢の解き明かしをしたことによって、エジプトの総理大臣になったわけです。奴隷から囚人から一挙に エジプトの全ての支配を任された人物になったわけですね。そしてそれはやがて世界を襲った大飢饉の中で父親のヤコブとその家族を飢饉の中から飢え死にから救うための力を蓄える人物となったわけです。そしてヨセフはヤコブとその家族70人をエジプトに迎え、そしてそこで彼らを養うということをいたしました。兄たちに対する仕返しではなくて、彼らを許し受け入れて彼らを養っていくという愛の働きをしたわけです。まあ、それが40章、あたりからですね、詳しく書かれています。バイブルハウスでも一章ずつそれを毎週学んできましたけれども、この礼拝説教とバイブルハウスの学びの、場所がですね、こう一緒になってきていますけれども、しかし一方兄たちは父親が死んだので仕返しをするかもしれないと恐れたわけですね。そんな兄たちの恐れに対して、そして兄たちは、まあ、父親がこういうふうに言っていたと作文をして手紙を書いて、そしてそれをヨセフに見せたわけです。そして彼らも自分たちが弟を売ったという両親の呵責に責められていたのか、どうか父の神のしもべたちの背きを許してくださいと悔い改めているわけですね。彼らもだいぶ変えられてきました。ヨセフは彼らのその姿を言葉を聞いて、まあ、泣いたと書いています。どんな涙だったんでしょうか。私たちも神様から離れて神様に背いて自分勝手な生き方をしてきた、そんな私たちが人生のさまざまな出来事の中で心の目が開かれて、そうだ、私も私の中にも罪がある、神様に背を向けて自分勝手な生き方をしてきたと気がついた時に、へりくだって神様、私を憐れんでください、救ってくださいと向きを180度変える時に、神様もどれだけ喜んで受け入れてくださっただろうか。あの放蕩息子の例え話を見ると、あの父親はもう走り寄ってボロボロの衣服を着て帰ってきた親の代わりに、それこそ日本的な表現をすれば泥を塗ったような、そんな息子を一切叱らないで受け入れてお祝いをするという姿が描かれていますね。その父親の目に涙が光っていたとは聖書は決して書いていませんが、あえてもし、倉本壮さんが演劇家として演出家として、まあ、そのあたりを演じるとすればですね、父親の目に涙が光っていたというあたりが加えられるのかもしれません。それは別としまして、ヨセフは兄弟たちを心の底から許して彼らを逆に慰めているわけです。恐れることはありません、どうして私が神の代わりになることができるでしょうか、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました、それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。ですからもう恐れることはありません、私はあなた方もあなた方の子供たちも養いましょう。このようにヨセフは彼らを安心させ優しく語りかけた。ヨセフはカナンという土地からエジプトに移植された苗だったんですね。しかしそこでヨセフは素晴らしい実を結びました。その実は父親の家族70人、それから徐々に増えていくわけですけれども、彼らを養ってあまりあるほどの豊かな命をヨセフは神様から 与えられた人になっていたわけです。ヨセフの中には忍耐という実が結ばれていました。エジプトに売られ、そして売られて仕えていた家の奥さんに濡れ衣を着せられて、罪人とされて地下牢に入れられる。そしてそこで長い期間囚人の世話をする。それがどれだけ大変なことだったかは、まあ、実際にやってみないとわからないとは思いますが、売られて奴隷にされる、そういう経験を私たちはしていないわけですが、まあ、似たような境遇の中を通ることはあるかもしれません。そういう中で忍耐をヨセフは学び、忍耐の実を結んだわけですね。ただ我慢するという忍耐ではないんです。神様がこの時この状態を許しておられる。そして必ず神様はこのことに目的を持っておられると信じる信仰、神様を信じるというか、そういう信仰が芽生えていくということです。私たちが頑張って見つける信仰ではなくて、神様に信頼するとその信仰が神様から与えられて、私たちは忍耐を身につけていくわけです。そして神様に信頼し、兄たちがやってきた時も一切それを責めないで許すことができた。神様の大きな愛を知っていたから、もう人を憎むとか恨むとか、そういう感情さえも取り去られるほど、ヨセフは神様が共におられる平安と恵みの中でその実を結んでいったということができます。許しの実を結んでいました。そして愛の実を結んでいたわけです。私たち一人一人はさまざまな境遇に、まあ、ある意味で植えられてきました。いい場所もあれば、過酷な荒野や砂漠のような、それこそ地獄のようなところに植えられたと思うような時もあったかもしれません。しかしそこで耐えて次の場所に植えられ、その中で私たちは実を結んできたということができます。まあ一人一人違いはあるということは確かですが、しかし共に神様の苗として、その人生のさまざまな場所に植えられてきた。今もつらい場所に植えられたままの人もいるかもしれません。あのレア・シャリフ姉妹のように、ボコ・ハラムという恐ろしい組織に拉致されて、どんな目にあったかわからない。でもお母さんが言ってたように、苦しい人に神様は寄り添ってくださる、神様は私によくしてくださっているというあの信仰は、まあ想像を超えますね。しかし神様はそのようにして苦しむ者と共に苦しんでくださるお方だと聖書は伝えています。現実にはもうこんな目にどうして自分は会わなければいけないのか、答えの見つからない出口のないトンネルのようなところを長く通ってしまう人生もあるかもしれないんです。それはもし私たちが神様の愛をいただいて、一人でも滅びないことを望んでおられる神様の御心を知って、与えられている時間と賜物を用いて、そのような人々に福音をしたい、言葉だけではなくて力を伴ってイエス・キリストの権威によって祈って、その人と共に歩んでいこうとするときに、その苦しみの中を通ってきた人が一条の光を見出して、私にもこのイエス・キリストの救いが必要だという志を持つきっかけを私たちは提供していく。そのためにこの教会が65年間ここに建てられているということを改めて自覚したいと思うんですね。このままでは滅びる人の数は圧倒的です。 日本は 99% の人がこのまま人生を終えて滅びに行ってしまう。どうしたらいいのか。世界中のクリスチャンたちが日本が何とか変えられるように祈ってくださっている。その祈りの声を私たちも聞きながら、なお当事者として熱心に祈っていく励ましをとしたいと思うんですね。第3に、このヨセフによって迎えられ、守られ、養われたヤコブの家族70人は、どんどん増えていきます。ヘブル人は多産の民族です。今、日本の女性の出生率は 1.3% とかいう数字になっています。ヨーロッパの国々もおしなべて、まあ、高いところで 1.8% と言われていますが、昨年のシリアの混乱によって多くの難民が、100万人の難民がヨーロッパになだれ込みました。そしてそこに、まあ、定住する以外ないわけですが、イスラム教徒の女性の出生率は8人です。ですからヨーロッパの人口がこれから30年50年後には逆転し、キリスト教徒ではなくてイスラム教徒の国になるということが確かなデータとして今発表されているんですね。まあそれはさとき、ヘブル人はエジプトの国で起立していましたけれども、どんどん増えていくわけです。やがてこのヨセフのことを全く知らない王様がエジプトに現れたときに、あまりにも彼らの数が多くなってきたので危機を感じて、その王様はこのヤコブの家族ヨセフの子孫を奴隷にするわけですね。しかし神様がモーセを立てて、そして彼らをエジプトから救い出すということが次の出エジプト記に記されています。神様のご計画は、人間にはいつなのか、まだなのかというずれたいところが確かにありますけれども、確かに神様の時計は回っていく。そして神様の時を知らせるそのポイントとして、イスラエル民族がこの世界の人類の中に選びの民として分かれているんです。イスラエルという国が今どういう状態にあるかということを通して、私たちは世界が今何時何分のところに来ているかという時刻を知ることができるんですね。イスラエルは世界の日時計と呼ばれています。ですからイスラエルの動向に私も注視しているわけです。イスラエルが建国されて70年の年を迎えました。5月14日イスラエル独立記念日ですが、70年という数字は意味があると言われています。まあそれはその話は今いたしませんが、歴史の大きな節目に差し掛かっているということは確かだと思います。さて、神様のご計画が前進するために、イスラエルがエジプトからカナンの地に今度は逆に移し替えられることについて、詩編はこのように述べています。動かないかな。あ、動きましたね。はい、これです。詩編の80編8節にこのように書いてあります。あなたはエジプトからブドウの木を引き抜き、異邦の民を追い出してそれを植えられました。これが今イスラエルの国が立っているパレスティナのことを言っているわけですね。神様はアブラハムに約束されたように、イサクに約束されたように、そしてヤコブに約束されたように、再びイスラエルをエジプトの地から引き抜いてカナンの地に植える、約束の地に植えるということを予言されていたわけです。そして私たちも人生という神様の苗床で育てられ、 与一や与一、これ引っ掛けてるんですけども藤山マキシマイは与一に今帰っていますが、彼女も与一で育てられて、まあ、室蘭に引っ越してきて、また与一に臨時に帰っていますが、そういう意味ではなくて与一 Good place Good land、 神様が今置かれている場所が与一なんですね。そして私たちはそこで忍耐し、学び、神様に従って生きていくときに、さらに良い地に私たちを植えてくださるということを、ヨセフの生涯を通し、イスラエルを通して学ぶことができるわけです。何よりも、イエス・キリストご自身がこの世界に植えられた一粒の麦、植えられただけではなくて、一粒の麦として地に落ちて死んで、そして蘇ってくださったゆえに、私たちも一粒の麦から30粒、60粒、100粒という実が結ばれていきますけれども、その多くの実の中の一つとなって、私たちもまたこの世界に植えられていく、使わされていく。イエスキリストを信じて救われた私たちは、自分が生まれた家に使わされていくわけです。自分が育った地にある人は戻っていくということがあるとすれば、そこに植えられていくんですね。嫌ですと言っても、しかし神様のご計画は私たちが願う思う以上の素晴らしいご計画なので、そこで信頼して歩んでいくときに素晴らしい実が結ばれるわけです。イエス様のことについて、このようにちょっと地図が出てきましたね。イスラエルってどこだと思いますか？ここですね、でこの中東地域に日本の地図をこう重ねたものがありますけれども、このイスラエルという国の面積は日本のこの四国と大体同じだという面積なんです。神様はここにイスラエル民族をエジプトから移して、彼らに神の言葉である聖書を与え、神の律法を与え、そして神様の救いのご計画を全世界に広めるための祭司の国として建てられたんです。そしてそこからイエス・キリストが生まれ、十字架にかかって復活され、その信じる人は誰でも罪が許されて救われ、永遠の命が与えられるという福音を、このところから弟子たちが使わされて全世界に、そしてこの日本にも、北海道の室蘭にも伝えてきてくださったわけですね。イエス・キリストのことを聖書はこのように伝えています。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、思慮と力の霊、主を恐れる知識の霊である、とイザヤは予言しています。ヨセフという人物はまさに実を結ぶ若枝、キリストの雛形として、この創世記に登場してくる、実際に歴史の中を歩んだ人物なんですね。私たちは今どういう地に植えられているでしょうか。神様が私たちをそこに植えてくださった目的は、神様と人々のために実を結ぶという目的があります。忍耐、そして許し、信頼、そして愛という実を結ぶためであります。聖書の中には御霊の実として9つありますね、まあ、それはあえて今言いませんけれども、そして働きの実というものがあります。私たちが神様から受けたその恵みに応答して生きていく、その中で結ばれてくる実、私たちを通して一人でも二人でもイエス様を信じることが起こされたならば、それは永遠に残る実となっていきます。自分の家族が救われ、友人が救われていく、そのような素晴らしい御業が私たちを通して 神様が実を結ばせようとしてくださっている、その合計画の中に自分が組み込まれている、これほど光栄なことはないんです。自分が考え、自分が生きたいように自分の思いで突っ走っていく人生ではなくて、神様の計画の中に自分は選ばれて、そこに加えられている、この特権を生かしていきたいものです。そして神様はいつも私たちと共におられて、ヨセフといつも共におられたように私たちと共にいてくださる。さあ私と一緒に出て行こうとイエス様は弟子たちに語られました。今日私たちはそのような神様の身思いを受け止めて一週間歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、人生はあっという間に過ぎ去ってしまう朝露のようなものだとありますが、それでも70年80年という限られた時間の中で私たちは多くのことを経験し、そしてそれが実を結ぶことを願っていますけれども、神なき人生、キリストなき人生は虚しいものであり、そして滅びに向かっていくと聖書は記しています。今光があるうちに、時が延ばされている間に、終わりが来る前に、この神の救いに預かって、私もまた神と人のために実を結ぶ生涯を送ることができるように、どうぞ導いてください。ヨセフも、そして何よりもイエス様が実を結ぶ和解だとしてこの世界に植えられましたが、主よ、あなたは信じる者に知識の霊、悟りの霊、主を恐れる知識の霊を豊かに与えてくださると約束しておられます。今日この礼拝であなたからその聖霊の恵みをいただいて、ここからスタートし、一つでもあなたの恵みによって実を結ぶことができますように祝福してください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。